20年ぐらい前でしょうか、父親がまだ生きてた時に、当時はあまり携帯電話そんなにこう誰も彼も持ってなくて、固定電話に電話がかかってきまして、オレオレって言ってですね、で会社の金を使ったと、それで早くこれを埋め合わせしなければ私は捕まって警察に連れて行かれて刑務所に行かなければいけないと、助けてくれという電話があったそうです。で父親は本気なのか冗談なのか、おお悪か言葉をしたとなら刑務所に行かんばたいというふうに言ったそうです。でこの電話をかけた主から、助けようとは思わないのかというふうに言われて、悪か言葉をした人間が刑務所に行くとは当然やろ、行ってこいって言われて、お前はそれでも親かっていうふうに電話のやり取りがあったそうです。でそれをですね、こんな電話があったって言って話をしてくれました。私にもそういう電話がかかってきたら楽しんであげるのになと思ってたんですが、先月ようやくかかりました。090にですね、携帯にかかってきました。でもう調べがついてるんですよ。中田浩二さんの電話で間違いありませんか。はい、警視庁ですっていうふうに言うんですね。ああ警視庁はこれは詐欺だなというふうに思ってすぐ切ったんですけど、まあせっかく言うなら後藤警察署ですって言えばね、もうちょっと相手をしてやったのになと思ったんですけど、まあかかってくるまで20年かかりました。ご降誕までいよいよ10日となりました。今日の福音で、私につまずかない人は幸いであるとあります。イエス・キリストを受け入れる、信じることがあなたにとって生活のつまずきになっていませんか。もうすぐおいでになる救い主が私たちの生活の喜びの源でしょうか。そういうことを問いかけています。また献身式も1ヶ月ちょっととなりました。人数は下五島地区で17人を予定しています。そのうち13人は福江教会の受験者です。ほとんどが福江教会ということは、今年は他の小教区に対象者があまりいなかったということで、もしかすると今後も同じような傾向が続くかもしれません。彼らがイエス・キリストをクリスマスで喜んで受け入れ、そして献身式で勇気を持って証しできる人になってくれることを願っております。私につまずかない人は幸いである。イエスにつまずく人もいます。どんなにこうすごいことを並べられても、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。素晴らしいことを並べられてますが、それを言われても、それを言葉にすることはちょっと抵抗があると、そういう人がいます。イエス・キリストはその人にとって生活の重荷であり、自分が好きなように生活するにとってはするにあたっては妨げになっているわけです。見えなかったことが見えるようになる、 ご降誕の夜半に話そうと思っていることをちょっとだけ告知しますが、イエス様の誕生が全ての人のためであるなら、全ての人が新生児を受け取ることになります。結婚した人、独身の人、独身を捧げた人、全ての人が子を抱くのです。この視点は見えなかったことが見えるようになると言えないでしょうか。または足の不自由な人が歩きます。足の不自由な人はたくさんいますが、その中にはどうしてもどんな苦労をしてもご降誕のミサに預かりたいと思って不自由な体で教会に来る方がいるのではないでしょうか。それはつまり足の不自由な人が歩く姿ではないでしょうか。全員が来ることができるわけではありません。今年実際にこの悪性リンパ腫の抗がん剤治療を受けている実家の母は、ご降誕参加できないかもしれません。しかし本人がいや行くんだと、これが最後のミサになっても行くと、もしそう言うならば、それは死者も同然の人が生き返ったのと同じではないでしょうか。すべての人を引き合いに出すことはできません。しかし少なくとも中田神父は、今年母親が大変な目に遭ったにもかかわらず、ご降誕を待つことが生活の支えであり、誰に対しても堂々と証しができる体験となりました。この病気の人も全ての人が待つ価値がある出来事ですよと、そう言える体験を積みました。今年あった出来事は、私にとっても兄弟たちにとっても必ず通るべき道だったのだと思います。皆さん自身似たような体験をなさってきたのではないでしょうか。今まで見えなかったことが主日のミサ説教で見えるようになった、または結婚式葬儀のミサ説教で見えるようになった、もしかしたら説教はつまらなくてもミサ全体を通して見えなかったことが見えるようになった、そういう日がなかったでしょうか。あるいはどうしても行きたくなかった場所に、教会かもしれません、信徒会館かもしれません、まさかという人が来ていたらどうでしょう。いや、あの人は何があっても来ないよと、そういう人が来ていたら、足の不自由な人が歩いてきたことと変わりないのではないでしょうか。死んでいた人が生き返ったのと変わらないのではないでしょうか。おいでになる救い主イエス・キリストは、私たちにとって本当に私の生活を喜びに変えてくれるお方、あるいは私の生活にとって重荷、足かせとなるお方、まあどちらかでしょう。それはあなたが一番よくご存知でしょう。あなたの心に正直にイエス・キリストと向き合っていくべきではないでしょうか。今年は青年であると同時に終戦から80年です。長崎に一発の原子爆弾が投下され、まあ私たち教会者ですから、浦上教会はその日のうちに主任司祭、叙任司祭、まあおそらくお祝い日前に許しの施設に来ていた人々が 一瞬で亡くなりました。長崎市全体でも24万人のうち7万4000人が亡くなったとされています。この状況で浦上教会の信徒たちは信仰も何もあったものかと、知るかと、そう考えたでしょうか。むしろ一日も早く仮の聖堂を建てミサを始めたいと全員動き出したのです。この瓦礫と化した長崎の土地で浦上天主堂を2年間任されたのは中田東太郎神父様でした。詳しいことはこれ番宣ですけど、この本に書かれてますので、どうぞお手に取ってお読みになってください。キリスト者にとっておいでになるイエス・キリストは喜びなのかつまずきなのか、瓦礫の町と化した浦上の信徒たちの信仰がこの本には書かれていると思います。古い体験ですけど、私は進学校の中学生時代に毎年2月5日に行われていた26聖人ミサ、2月5日の夜にいつもやってたんです。このミサ説教で、ああこのような説教をする司祭になりたいなと心震わせたことがありました。まあ、この話は何度か聞いたことがあると思います。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、しなやかな服を風にそよぐ足か、しなやかな服を着た人か、では何を見に行ったのか、預言者か、そうだ言っておく、預言者以上のものである。26聖人を預言者以上のものと表現して、寒さに震え早く帰りたいと心の中で説教師を恨めしく思っていた少年に火をつけてくれた、そういう説教師でした。まあうつむいて説教を聞いていたので誰だったのか知りもしませんでしたが、司祭になり初めて叙任司祭として浦上教会に行った時に、君が司祭に本気でなろうと思ったきっかけは何かと聞かれ、26聖人ミサであなた方は何を見にここへ来たのかと説教した神父様に憧れたからですと答えると、その説教をしたのはわしだと、よく司祭になってくれたと喜んでくれたのを今でも覚えています。どこから切り取っても、どの時間で切り取っても、救い主の誕生は中田神父にとっては生きる喜びになっています。